エホバの証人が輸血を受け入れないのはなぜですか？よくある誤解。誤解。エホバの証人は医療や医薬品に対して否定的な見方をしている。事実。私たちエホバの証人は、自分と家族が可能な限り良い医療を受けられるようにしたいと考えています。病気になった時は、無輸血で医療処置や手術を施してくれる医師にかかります。私たちも医療の分野における進歩をありがたく思っています。また、エホバの証人の患者を治療するために開発された無輸血の治療法は、今では地域社会の他の人々に対しても使われています。患者がそのような治療を選択し、血液由来の病気、免疫系の反応、人為的ミスなど、輸血に伴うリスクを回避できるようになっている国は少なくありません。誤解。エホバの証人は信仰によって病気を治せると考えている。事実。私たちは信仰治療は行いません。誤解。無輸血治療はお金がかかる。事実。輸血を回避する医療処置の方が費用効率は良くなります。誤解。毎年大勢のエホバの証人が大人も子供も輸血を拒否したために死亡している。事実。これは全く根拠のない主張です。心臓手術や整形外科手術や臓器移植など複雑な外科的処置が無輸血で施されることは少なくありません。子供を含め輸血をしなかった患者の術後の経過は多くの場合、輸血をした人と変わらないか、それよりも良好です。いずれにしても、輸血を拒むと死ぬとか、受けると生きられるなどとは誰にも言えません。エホバの証人が輸血を受け入れないのはなぜですか？この問いに関係してくるのは、医療上の理由というよりも、宗教上の理由です。旧約聖書も新約聖書もはっきりと、血を避けるよう命じています。神はまた、血は命を表すものと見ておられます。ですから、血を取り入れることを避けるのは、神の命令に従いたいからというだけでなく、命を与えてくださった神に敬意を払いたいからでもあるのです。見方は変わりつつある。医学界では一時期、無輸血医療は極端であり、自殺行為に等しいとさえ見る向きがありました。しかし近年、そのような見方は変わってきています。例えば、ある医学雑誌に2004年に掲載された記事には、エホバの証人に対して用いるために開発された技術の多くは今後、標準的な手法となっていくだろうと述べられています。さらに、2010年に医学誌、心臓、肺、循環に掲載された記事にも、無輸血手術はエホバの証人に限るのではなく、通常の手術の際にも普通に用いるべきものであると記されています。今では世界中に血液温存法を用いて複雑な手術を輸血なしで施す医師たちがいます。輸血に代わるそのような方法は発展途上の国でも用いられており、エホバの証人以外の患者でもそれを希望する人は少なくありません。